ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。4月29日と30日の両日、中国を訪問した麻生総理は胡錦涛国家主席と温家宝国務院総理と会談しました。会談では麻生総理から、北朝鮮は強く反発しているが、抑制した対応を取ることが重要である、我が国として北朝鮮の非核化を進めていく上で6者会合が最も現実的な枠組みと考えており、議長国の中国に重要な役割を果たしてほしい旨述べました。また拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化を実現できれば、地域の平和と安定のために大きな意味を有する旨述べ、中国側の引き続きの協力を求めました。中国側からは、6者会合を通じて朝鮮半島の非核化を実現したい、この問題は非常に複雑であるが、関係各国は冷静に対応していくことが大事であり、また粘り強く自信を持って問題を克服していきたい、対話と協議を通じて6者会合の進展を図り、朝鮮半島の非核化を実現したいなどと述べました。さて、5月6日東京の日比谷公会堂で、家族会、救う会、拉致議連の主催による国民大集会が開催されました。会場には被災者側関係者をはじめ、拉致問題の早期解決を願うおよそ1600人もの人々が集いました。韓国やタイからも拉致被害者家族や支援団体の方々が参加しました。この集会の詳しい内容は後日この番組でご紹介します。さて、5月の第2日曜日、10日は母の日です。この時期、花屋さんの店頭は赤いカーネーションで埋め尽くされます。また6月には父の日があります。5月、そして6月は母を思い、父を思う月、家族の絆を感じる時です。今日は母の日にちなんで、肩叩きをお聞きいただきましょう。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。肩叩きをお聞きいただきました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。5月11日、中国にいらっしゃる泉先生に最近の 北朝鮮情勢に対する中国の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月7日から、北京に来ております。中国の専門家の方たちと、いろいろ議論をしておりますが、そうした中で、非常に私にとっては印象深かったことは、ミサイル発射後の北朝鮮の一連の行動というものを、中国から見た場合に予想外の部分がかなりあったのではないかと、そういう印象を非常に強く持ちました。すなわち北朝鮮はミサイル発射後、国連の安全保障理事会が議長声明を採択いたしましたが、それに対しまして6者会合への不参加、参加しないということを表明しましたし、また使用済みの核燃料棒の再処理を行うと言いましたし、さらには核実験、そして大陸間弾道ミサイルの発射実験を行うことも示唆したわけでありますが、こういう一連の挑発的行為というものが、中国からしますと、そういう可能性もあるということを、もちろん見てはいたわけですが、実際北朝鮮がそういう方向に動いてくるというのは予想外だったのではないかという感じが非常に強くいたしております。中国はもちろん北朝鮮が人工衛星の発射だと、打ち上げだと宣言をいたしました後も、それを思いとどまるように、発射しないようにという、自制を促すということをずっとやってまいりました。ブダイ外務次官が訪朝した時も、あるいはキム・ヨンイル北朝鮮の総理が訪中をした時も、そういう説得をした模様でありますが、それは功を奏さなかったわけでありまして、4月5日には北朝鮮は、ミサイルを発射するということになりました。で、その後国連の安全保障理事会での、議論の中で結局は、議長声明ということになったわけですが、これは中国にしてみれば決議ではない、弱い議長声明に、持っていったんだと。そして、振り返ってみますと、1993年に北朝鮮が NPT 核拡散防止条約から撤退するという宣言をした後、やはり国連の安全保障理事会で議論がありましたが、その時も議長声明を出したわけでありますけれども、この時も決議ではなく議長声明になったことに、北朝鮮は感謝したと、中国に対して感謝したということがあるわけでありますが、今回は全く逆に、北朝鮮は一連の挑発行為に出てきたと、特に6者会合には出ないということは、中国にとっていますと議長国を務めておりますので、やはりかなり予想外、意外な展開ということになるんであろうかと思います。一方、立場を変えてみますと、北朝鮮にとっても中国の態度というのは意外だった可能性があるんであろうと思います。中国は国連の安全保障理事会で拒否権を行使するということをいたしませんでした。そこまで北朝鮮が期待していたかどうか分かりませんが、少なくとも議長声明の内容については北朝鮮にとってみると予想外だった可能性があります。すなわち、今回の議長声明では北朝鮮の、ミサイル発射を国連の安全保障理事会の決議1718の違反であると明確に指摘いたしましたし、その上で北朝鮮の行為を非難するということがあったわけでありますので、これは北朝鮮からすると中国がそれを許したと、中国がそれにも賛成したということで、中国の行動も意外であると受け取った可能性があろうかと思います。いずれにしましても中国も北朝鮮も相手側に対する期待というものが、外れたような格好になっているんだろうと思いますので、実は今年は首長の国交60周年の年にあたりますので、友好の年としてすでにいろいろな行事がスタートしておりますが、今後中朝関係はかなり冷却化していくのではないかと。中国側は金正日国防委員長を招待しておりますが、 少なくとも近い将来にキム・ジョンイル総書記、キム・ジョンイル国防委員長が、中国を訪問することはやはりないんであろうと考えられます。まあ、いずれにせよ中国は6者会合の再開というものを、まあ、粘り強く北朝鮮に働きかけていきたいということだと思いますけれども、しかしそれには時間が相当かかるという判断をしているようでありますし、時間がかかる間に北朝鮮が核実験を行うという可能性も排除していないと感じられますので、そこにどう対応していくかと、中国のみならず日本、そしてアメリカ、韓国も含めて今後の対応というものが、まあ、さらに我々、じっくりと検討していかなきゃいけないということであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。日本政府は2002年の日朝首脳会談以降も北朝鮮による日本人拉致事案について引き続き所要の捜査・調査を進めています。今週はこれらの取り組みのうち、拉致被害者横田めぐみさんに関連した DNA 鑑定を中心にご説明します。拉致被害者の横田めぐみさんをめぐる関係者の DNA 鑑定が行われたそうですが、どのようなものだったのでしょうか。日本政府は2006年4月、北朝鮮による日本人拉致事案の真相究明の一環として、横田めぐみさんの夫の可能性があるとの報道がなされていた韓国人拉致被害者のご家族の協力を得て、DNA 検査を実施しました。この検査は、韓国人拉致被害者のご家族と、横田めぐみさんの娘であるキム・ヘギョンさんの DNA 型を比較し、両者の間の血縁関係の存在について確認するため行われたものです。その結果、キム・ヘギョンさんと韓国人拉致被害者のキム・ヨンナムさんの間に血縁関係が存在する可能性が高いとの結果が報告され、キム・ヨンナムさんが横田めぐみさんの元夫である可能性が高いことが判明しました。横田めぐみさんの遺骨とされたものの DNA 鑑定はどのようなものだったのでしょうか。2004年11月、横田めぐみさんの元夫から元夫が保管していためぐみさんの遺骨とされるものが日本側に手渡されました。これら遺骨について日本の刑事訴訟法等の法令に基づく厳格な手続きに従って鑑定が行われた結果、めぐみさん本人のものとは異なる DNA が検出されたとの鑑定結果を得ています。なお元夫はめぐみさんの死の3年後に村人と共に無断で病院の裏山から遺体を掘り起こして持ち帰り、火葬した上保管してきたと述べています。しかしながら、すでに再婚していた元夫がめぐみさんの死の3年後に病院の裏山で村人と遺体を掘り起こし火葬し遺骨を保管していたという説明はあまりに不自然であると言わざるを得ません。日本政府はめぐみさんを含む拉致被害者全員が生存しているとの前提に立ち、拉致問題の解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と即時帰国を強く求めています。以上、横田めぐみさんに関連した DNA 鑑定を中心にご説明しました。次回も日本政府の国内における取り組みについてお送りします。拉致問題解説でした。 続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのご家族からのメッセージです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時、23歳でした。それでは、修一さんのお兄さん、市川健一さんのメッセージをお聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。修一と引き離され、30年になります。長い歳月です。未だに助け出すことができずに、申し訳なく思っています。北朝鮮は、日本から多くの人たちをさらっています。国民は怒っています。何としても、拉致された同胞を助け出さなければと、どんどん声が上がってきています。必ず帰国する日が来ます。それまでは元気で、体だけは十分に気をつけてください。周一、家も新築しました。周一の部屋もあるからね。周一、頑張れよ。絶対に入るからね。
続いて、周一さんの義理のお姉さん、市川隆子さんからのメッセージです。
周ちゃん、姉さんです。顔覚えていますか？お店のオープンセールに手伝いに来てくれて以来ですね。30年の歳月が流れてしまいました。ごめんね。どんなにか鹿児島に帰りたいでしょうにね。一日先週の思いで、周ちゃんの帰りを待ちわびています。会います。必ず会います。そのために日本中の人たちが応援してくださっています。しゅうちゃんの同級生の花村かおるちゃんや高山こうちゃんが一生懸命に救出活動に頑張ってくださっています。早く会いたいと言っていますよ。しゅうちゃんたちを助け出せなかったら日本国は世界から笑われてしまいます。しゅうちゃんも二人の子供がいると聞きました。必ず一家揃って一なりの新しいお家に帰ってきてください。待っています。絶対に希望は捨てないでね。ルミコさんと励まし合って、体に気をつけて生き抜いていくんですよ。待っています。
また、リュウコさんには、周一さんのことを思って、一首一首心を込めて自ら読んだ短歌についてもお話しいただきました。
雪化粧。北の君には寂しかろう。春の到来、今すぐそこに。雪化粧、北の君には寂しかろう。春の到来、今すぐそこに。北は極寒の地でしょ。うん、この一なりにも雪の降った日がありました。その時に、まあ、雪化粧って言えば見る人によってね、綺麗に見える時もあるし、でも私たちには寂しく見えます。でも北の、冬の後には必ず春が来るんだから絶対待ってなさいよという感じで作りました。巡り来る春の到来行くとせかまだ見ぬ君を思い浮かべて巡り来る春の到来行くとせかまだ見ぬ君を思い浮かべてもう何回春を待てばいいんだろうって思いますね。でも23歳のしゅうちゃんの顔しか思い浮かばないけど絶対助け出すっていう気持ちがふつふつと湧いてきますよね。襟を立て声を枯らして叫ぶとも道後の心に春を感じて襟を立て声を枯らして叫ぶとも道後の心に春を感じてあちこち全国を主人と二人で飛び回ってこの時愛媛の道後に行きました。寒い日でした。皆さん襟を立ててね本当に声を枯らして叫んでくださいました。本当に道後の人の心は高いなということを感じてこういう詩ができました。
市川修一さんお聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの圭一さんと義理のお姉さんの隆子さんからのメッセージでした。 では次は今週の一曲です。今週はジャッキー吉川とブルーコメッツのブルーシャトーをお届けします。ブルーコメッツは1960年代に次々と登場したグループサウンズの一つです。ブルーシャトーは150万枚以上売り上げたこのグループ最大のヒット曲で、1967年のレコード大賞を受賞しました。それではジャッキー吉川とブルーコメッツでブルーシャトーをお聴きいただきましょう。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ジャッキー吉川とブルーコメッツでブルーシャトーをお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。 夜10時33分からは周波数 9585kHz、 夜11時30分からは周波数 11825kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数 13725kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。